さて今日のカフェテラスのお客様、兵庫陶芸美術館からお越しいただきました学芸員の岡田京子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
こんにちは、久しぶりですね、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。一日違いでいいお天気でよかったですね、
は
い、
本当によかったです。
昨日はあの森の中の兵庫陶芸美術館、どんな状態でした、
はい、あ、そうですね、やはり大雨も降りまして、はい、あと雷も落ちてしまったので、
近くにですか。
あ、多分そうだと思います。あの一瞬ですけれども、停電してしまいました。
こちらもそうですね、瞬間的に停電、はい、瞬停と言われるね。だからちょっとラジオの電波も皆さんね、はい、あのお聞き取りにくい、音楽がところどころ止まったりという大変な、ね、ね、荒れたお天気でしたね、
はい、
でも木々がその後綺麗に現れて、
はい、
眩しいぐらいの緑じゃないですか。
そうですね、今は本当にもうお天気も良くて、今日は、
ね、
はい、いい日です。
そうですね、はい、暑くなってきましたけれども、はい、先ほど少しお伺いすると今度 の、はい、あの特別展、
はい、
出足がとても好調と伺いました、
はいはい、
今月の10日から始まってますけども、
はい、
今どんな感じですか。
そうですね、あの、ま、普段夏となるとお客様は、あのどちらかといえばあのちょっと展覧会をゆったり見られるような状況なんですけれども、はい、あのそれに比べるとちょっとあの展示室が賑やかな雰囲気になってまして、
やはりそうですか、はい、今回ね、はい、フリーペーパーにこう掲載するので、
はい、
早め早めにね、いつもこう情報交換いただいてますけども、
はいはい、
これを見た時に、今回のデミタスのを見た時に、
はいはい、
見たと思って、
あ、そうですか、
はい、あの掲載するカップどれを選ぼうかなって。
そうですよ ね、
もうたくさん素敵なお写真もいただきましたし、
はい、
今回のこの特徴などもちょっとゆっくり伺っていきたいんですけど、はい、来られた皆さん方は、はい、やはりあの女性が多いですか。
そうですね、女性が多いですね、あのやはり洋食器好き あの方が、まあ、その延長線上でコーヒーカップもということで、はい、あの何人かであのご一緒にお越しになる方が一番多いですね、
やはりこの、はい、特別展のテーマごとに来られるお客様のこう、はい、層っていうのは、はい、くっきりと分かれるんですね。
そうですね、はい、
今はじゃあお若い男性というのはちょっと少ないですか、はいはい、
そうですね、お若い男性は少ないですけど、案外その、この、作品を所蔵している村上和美さんが、
はい
は
い、
あのフェイスブックとかインスタグラムもされていまして、うん、でそこでご自身のコレクションもいろいろ公開されているので、
あ、いいですね、
はい、おそらくそういうのをご覧になった方だと思うんですけど、うん、あの若い男女の方で、うん、という形で、はい、あのお越しいただく方も、あのいらっしゃいますので、
はい、
あの、ま、そういう意味ではあの普段よりも幅広い世代に、うん、来ていただいているなという感じですね。
そうですか、特に、まあ、はい、カップということもあるので、
はい、
お一人よりも何人かでいらっしゃる方がこう、はい、いろいろお話も弾んで楽しいなというところから、
そうですね、
余計に展示室が賑やかに、
はい、そうですね、
なってらっしゃるんでしょうね、
はい、
でなんか今回お楽しみがあるようで、はい、ご覧になられた後の、
あ、そうですね、まずあの、展覧会の会場はすべて写真の撮影ができるようになってるんです。
いいですね、これはやっぱりあの、はい、陶器ならではの展示ですね、
は
い
は
い、
そうですね、で、あの、ま、写真撮影の他にも、
はい、
例えばあの、インスタグラムに、
あ、はい、
あのその撮影した、うん、作品をアップしたら、あの抽選であの丹波焼きのデミタスをプレゼントという企画もあったりとかですね、
すごい、そうなんですか、
はい、
はい、
あの毎月あの1名様にということで、もうすでに、はい、ご準備しています。
あ、そうですか、
はい、
なるほどね、はい、いろいろとあの、
はい、
初めてご覧になられた皆さん方もきっとね、
はい、
お好みのものが見つかると思うんですけども、
そうですね、
あの、
はい、
これは、
はい、
とてもこう見て、
はい、
綺麗だなとか、はい、素敵とかと思うのが、
はい、
脳の中から幸せホルモンがいっぱい出るそうですから、
そうですね、あの、村上和美さんのこの、デミタスのコレクションというのは、特にあの、金彩とかあの、まあ、絵付けが鮮やかなものとか、はい、そういったものが多いですので、本当に見ていてあのもうキラキラとしていて、はい、あの
雨のちょっと塞いだ気持ちを寄せてもらったら、
そうですね、
普段ならまあ落ち着いてすっきりしただけじゃなくて嬉しくなったような、
そうですね、
ワクワクした気持ちも、
そういう展覧会になっています、
はい、じゃあじっくりちょっとお伺いしていきたいんですが、特別展の特徴からご紹介ください、
今回は先ほどから門垣さんと2人ではデミタスというふうに言ってましたけれども、展覧会のタイトルとしてはデミタスカップの楽しみというふうについてます。で、正確にはデミタスという言葉の方が正しいんですけれども、
カップをつけない、
カップをつけません、
それはなぜですか。
デミタスという言葉はフランス語の、デミが半分のという意味で、タスが、カップという意味なんですね。
なるほど、
なのでレギュラーサイズのコーヒーカップの半分ぐらいのサイズのカップのことをデミタスカップ、デミタスと言います。とも
うそれで出来上がってるわけですね。
そうなんです、
半分のカップ、
カップと、ただ日本ではどうもデミタスカップの方が皆さん、
そうですね、
馴染みがあるようなんですね、ですので例えばギャラリートークをしていても、皆さんに伺うと大体8割から9割の方はデミタスカップって普段は使いますというふうにおっしゃってますので、
表示も私も初めて、高校生ぐらいの時だったかな、すごく素敵なお店が神戸にあって、見た時に出会ったのが、そのデミタスなんですけど、デミタスカップってこう、振ってあるので、それをそのまま、覚えますのでね、だからそうなるのかなってとこもありますね。
ですので、今回は馴染み、皆さんに馴染みのあるデミタスカップというのを、展覧会のタイトルとしては、つけていますね。
そうですか、嬉しいですね、本当に、いわゆる半分の量ということは、それだけたくさんの展示ができるということですけども。
そうなんです、その分ちょっと苦労したと言いますか、
例えば、
やはりですね、今回380点ぐらいあるんですよ。普段展示している3、4倍ぐらいの点数ですので。
すごいですね、それで。そうなんですね、
ですのでどのケースにどれをレイアウトするのが一番綺麗に見えるかとか。
本当ですね、
例えば、他の美術館にも巡回はしていたんですけれども、壁のところに飾ってある美術館が多かったので、兵庫陶芸美術館ではできるだけ、ぐるっと後ろまで回って見られるように、
360度見られるように、いいですね、それも嬉しいですね、
そういうふうに普段よりもケースを少し前に出して、壁の後ろを少し開け気味には、実はちょっとだけですけれども、工夫はしたりとか。
その隙間に入っても大丈夫ということですね。
そうですね、
いろいろ工夫をされてらっしゃるんですね、この村上和美さんは何年かけてこれだけを集められたんですか。
そうですね、本格的に集め出したのは10年前ぐらいというふうにおっしゃってまして、
割と短い期間に一気にですね。
そうですね、で2200点を超えてるそうなんです。ですので、これがコレクションがまた戻ったら、大変なことになるぐらいの量がまた戻っちゃうというぐらい、量なんですけれども、
この380点は岡田さんも一緒になって選ばれた、
いえ、私は今回は選んでないんですけれども。
そうですか、
そう
なんですね。じゃあちょっと一つずつご紹介いただきたいですけども、どんなところの、メーカーという言い方が当たるのかな、教えていただけますか。
そうですね、分かりやすいところでしたら、ドイツのマイセン、であと、イギリスでしたら、ウェジュートとか、
おなじみのね、そうですね、
ミントンとか、
ミントンも、
ロイヤルドルトンとか、あとですね、イギリスで古くて実は有名なのはロイヤルスターとか、あまり名前だけ聞くとおなじみはないかもしれないですけど、一番最初にロイヤルの称号がついた窯っていうのはどうもそこらしいんですよね。
そうなんですか。
ですのでそういった、まあ、よく知られたところもありますし、はい、日本の、デミタスもあったりとかですね。
そうなんですね。
そうなんです。ですので、数えましたら12カ国 60社以上のメーカーのものが今回展示されています。
あ、そうですか、
はい、
で今日お持ちいただいたブロックも可愛らしいですね、綺麗、はい、な水色の表紙で、
はいはい、
中を開けると本当にワクワクしてきますけども、はい、大体私個人はブルー系統が好きなので、
はいはい、
自分自身でこう求めるのはそういうのが多いんですが、
はいはい、
やっぱりこの華やかな模様とかは見てても気持ちがいいですね、はいはい、
そうですね。で特に華やかで、綺麗な絵付けとなりますと、はい、103ページとか開けていただけますか。
はい、103ページ開けました。
はい、
絵画のような綺麗な、
はい、バラが赤と黄色と白の3色ですね、
はい、
はい、でこのカップ中まで全部
骨入ってますね。
そうですね、はい、見えてないんですけれども写真では、そこまで綺麗に、
そこまでですか、
はい、
お見事、
はい、ですので飲み終わった後に柄がすべて中まで見えるっていう、
はい、金がたくさん施してますけども、
はい、
これはちょっとこう浮いたような感じになってるんですか。
あ、そうですね、金を盛り上げて、絵付けするというそういう技術で作られてますね。
まあ、じゃ あまり頻度を何度も使うと、
はい、
洗ってこう、はい、少し減ってしまうかもしれないので、
そうですね、
へこみができないといけませんね。
はい、ただ実はやっぱり焼き物って、はい、コレクションされる方は2通りの方いらっしゃいまして、はい、見て楽しむ方と、はい、使って楽しむ方、
そうですね、
はい、村上和美さんは使って楽しむ方でして、はい、
そうですか、
はい、ですので今回の展覧会に出品している作品も、全て1回ずつは、
必ず
飲んでますと、
お使
いになられて、はい、ですので、例えば、飲みやすい、使いやすいカップも
形ありますね。ね、そうですね。
そうですよね。
あれば唇に沿うかどうかっていうのがありますね。
そうですよね。で、まあ、形によっても味も変わったりするような。
ありますね。不思議ですよね。
はい、そうですよね。で、中にはですね、やっぱり、これはちょっと飲みにくいなっていうのもあるようなんですね。はい。はい、で、例えばですけれども、一番飲みにくいのがですね、はい、90ページなんですけど、
はい、
はい、
この
お人形が、
はい、
はい、
取っ手のところ に,
ところに、
はい、ついておりますが、はい、
これはですね、一番飲みにくい理由は、
はい、
どこに口を持っていっても必ず顔に取っ手が当たっちゃう、
ね、
そうです、
そうですね、はい、お人形部分の上半身が上にグッと出てますので、
はいはい、そうなんです。
あ、なるほど、
はい、でカップもちょっと内側にすぼまってますので、はい、
そうですね、底面よりも、はい、飲み口の部分が随分小さくなってますから、はい、
そうなんです。なのでむしろこぼれにくいように作った形ですよね。
そうですね、
はい、ですね、飲もうと思うとやっぱりこうやって飲まないといけない。
かなり上を向かないといけませんね。
はい。はい、
なるほど。
ということもあったりとか、やっぱり皆さんよくご存知のマイセンですね。
はい、
92ページですけれども。
はい。綺麗な装飾がついてますね。
はい。はい、蓋がついているタイプのデミタスで、
はい、
周りにお花がたくさん、はい、
装飾されてますので、
はい、
いわゆるもう全てに何て言うんでしょう、ビーズが貼ってあるような、言ってみれば、
ね、
ビーズではないんですけども、
はい、
それが浮いた状態についてるので、
はい、
お茶渋などついたら大変だなと、
そうですね、はい、思いますよね。これも実は使って飲んでみたと、はい、でしたらこれはですね、蓋を取ったところで装飾の部分がやはり口に当たってしまって、
そうですね、
口当たりがあまり良くないという、 ということでやっぱり、他のカップの方が、飲むということを使うということを考えれば、使い勝手はいいというふうにおっしゃってましたね。
そうなんですね。これは、王妃のために制作したと説明がありますね、
はい、そのタイプですね、はい、ですので、ひょっとしたら中には、実用的というよりかは、どちらかといえば飾って楽しむという、そうですね、それが中心のものもあるのかもしれませんね、
そうですか、カップ本当にすごい好きでよく買いに、行った昔時期があったんですけど、その時に見てたら、ちょうど図録の、左から2番目に、いわゆるソーサーがかなりこう深くなっているものがいくつかあって、その説明にあったような気もするんですが、昔はそこにコーヒーを入れて少し冷まして、そのソーサーから飲んだと聞いたことがあるんですけども、
そうなんですか、それはちょっと初めて知りました。
そうですか。でもそれが、本当かどうかは確かめる術がないので、ちょっと聞いただけなので、深いお皿がね、たまにあったりするので、なぜですかって聞いたら、そこの方から説明を受けたのか、立った状態なので、というふうには聞いたりもしたんですけども。
そうですか、今回もちょっと、深いタイプはあるんですけど、例えばこういう感じで下に埋まってるような感じなんですかね。そうではなくて、
そうですね、だいたい
こういう感じ、
ちょうどこういうって言ってしまったら皆さんに小鉢までいかないけれども、 そうですね、そんな感じで、受け皿自体に深さがあって、なおかつそこにカップが入っているという、
そうなんですか、ひょっとしたらそういう使い方は
そんな説があるのかも、
あるのかもしれませんね。
ね、知れないですね。
はい、コーヒーのことも少し飲む方のコーヒーのことも調べてみたんですけれども、やっぱりなかなか奥が深くて難しかったです ですね。なので調べきれませんでした。
そうですか、古いのだったらいつぐらいからのカップがあるんですか。
今回の場合でしたら、1790年頃に作られ、90年以降に作られたと言われているタイプが一番古くなりますね。
18世紀ぐらいから。
そうですね。
そうですか、
はい、
このデミタスっていうのは歴史はじゃあその元々があって、その半分ということで、しばらくカップを利用して半分があったらいいねからきっと生まれたんですかね、
そうなん、どうなんですかね。だから、それこそデミタスが生まれたきっかけっていうのもあまり詳しいことは分かってなくてですね、カフェ文化の中で、いつの間にか生まれたというようなことを言われているぐらい、なかなかちょっと分かっていない、ということのようですね。
そうなんですね。
はい。
でもこのいろんなヨーロッパの、何社でしたかしら、60社の圧巻でしょうね、
並べられたら。はい、もう本当に知らない会社もたくさんあると思いますね、ですのでもう、実際に見て、なんていうんですか、展覧会会場にお越しいただいて、その魅力が初めて伝わる展覧会かな
実際に、そうですね、見ていただくのが一番ということですね。ちょうど先ほどご紹介いただいたのは、フリーペーパーの方には一つ、先ほどの王妃に捧げたというカップも出てます、よかったら、ぜひ皆さんフリーペーパーをご覧いただきたいなと思っておりますが、見どころもぜひちょっと教えていただきたいですね。
そうですね、やはり華やかであったり細工が丁寧であったりっていうのが魅力の一つだと思うんですね、でカップとソーサーのサイズが本当に手のひらに収まる小さなサイズのものが、ものすごく丁寧に作られてるんですよね。そこがもう見てて、わあ綺麗ね、わあ本当に飽きないわっていうふうに皆さんおっしゃっていただいているところですね、
じゃあ一つ一つをご覧になるその滞留時間といいますか、
そうですね、
長いんじゃないですか。
長い、皆さん長いですね、で例えば、特に分かりやすいものでしたら、こちらですね、130ページですね。
130ページ、
はい、
綺麗な色ですね、
はい、これもまあミントグリーンとピンクが、はい、メインになっているタイプですけれども、
はい、
これ操作ですね、お皿の部分すべて透かし彫りなんです。
やっぱりそうなんですか。
はい、
いや一瞬横から見たらあまりわからないんですけども、
はいはいはい、
真上から映してらっしゃる、
はい、
黒いものを下に敷いてあるの で、
は
い
でね、
同じ色だなと思って、はい、透かしですか。
透かしです。
すごい細工ですね、
は
い、
そうなんです。でカップも内側は飲めるようになってますけれども、はい、外側は透かしの技術で一つ一つ彫ってあります。
どのようにして作られるんですか。いやこれは
これは本当にジョージ・オーウェンさんっていうこの方にしかできなかった技術って言われていまして、はい、今では再現できないとも言われていますね。
そうなんですね、
はい、
見事な。
そうなんです、これが本当に手のひらに乗るぐらい小さなものですから、この、図録に載ってるサイズよりもまだ小さいぐらい。
そうですね、図録のお写真は、
はい、
かなり手から、ね、出ますので、それよりも小さいということで、
はい、
わあ、それもしかも1880年頃の、
はいはいはい、
わあ、作品なんですね。
そうなんです。
これはこれは皆さん一つ一つをもうゆっくりと美術品として見る価値がありますね、
はい、そうですね、あと特に皆さんに、はい、人気なのがですね、125ページですね、はい、カタログの、
はい、あ、見覚えがあります、はい、
この下の、
はい、この柄、はい、見覚えがありますね。
そうですか、これは実はステンドグラスと同じ技術ですよね。はい、カップにこれも透かしが入ってるんですけど、赤と緑と青の部分、ここの部分は透明な、エナメルで埋め込んでるんですね。
すごい。
なのでステンドグラスも光が、
はい、
通ると綺麗に
その色が、
はい、浮かび上がりますよね。
そうなんですね、
はい、それと同じようになってますので、これも飲んだ後に初めて気づくっていうような。
あ、本当です ね、 ね、
はい、
でもこうやって見ると、
はい、
ほとんどがコーヒーカップですね、
はい、そうですね、デミタスはやはりコーヒーカップですね。一部、はい、実はチョコレートカップっていうタイプもあるんですけれども、
はい、
ちょっと、縦長になっているタイプですね、はい、例えば79ページとか。
79ページですか、
はい、
チョコレートカップは可愛らしいですね、
はい、このあたりすべて。
あ、素敵ですね、
はいはい、これはコーヒーが流行するよりも前、少し前にチョコレートの方が飲まれてたみたいで。
あら、そうなんですか、
はい、で冷めにくくするために細長い筒状になっているみたいですね。
わ、なんかいろんなものがこう、はい、そこから夢が広がってきますね。お味まで伝わってくるような感じですね。
本当にそうです。ガラス製のものもありますし、本当に今回はいろんなタイプを、はい、展示しています。
このデミタスの中で、
はい、
大きいなと思われるものはありますか、はい、
今回の展覧会の中で、はい、そうですね、どちらかといえばレギュラーカップに、
はい、
レギュラーサイズのカップに近いようなものも中にはいくつかありますね。ですので正確に言うとデミタス、すべてがデミタスなのかは分からないんですけれども、
はい、
ただじゃあデミタスの定義って何なんだろうって言ったら、これもまたはっきりしないんですよね。
そうなんですか、
はい、レギュラーサイズも100ミリリットル以上入るものはデミタス、レギュラーサイズ で、
はい、
で70ミリリットル程度ぐらいになるとデミタス、で30ミリリットルぐらいでしたらエスプレッソ。
あ、エスプレッソはもう一回り
小さいカップですね。
なるほど、
その中間になるんですね、はい、 ですので、あの展示しているものでもちょっとちっちゃめのものであったり、ちょっと大きめのものであったりというのはやっぱりありますね。正確にサイズが決まってないというのがありますので、
余計に本当一つ一つ皆さん楽しみながらご覧になるね、はい、あの様子がこう目に浮かぶようなんですけども、はい、ではまだまだお伺いしたいことありますが、まずはちょっと一曲お届けして、後半もお話よろしくお願いいたします。一曲お届けしました。円屋で檻の子フローでした。こんなサウンドが展覧会の時にずっとバックに流れてても気持ちがいいですね、はい、
そうですね。
トゲミですか、はい、何か BGM 的なものはあるんですか、
はい、音は普段はない、
あ、やはりないですか、
ですね、
なんか今度音楽とのコラボも、はい、あ、いいかもしれませんね。
たまにやったりはあのコンサートとか
もちろんそうですね。
そうですね、
されますけども、はい、普段のこうずっと皆さんがご覧になるときに、はい、常時流れてるっていうのはあまりされたこと
ない。そうですね、今まではないと思いますね。
逆に邪魔になるかもしれないんですかね。ご自分の世界に入って感じて見てみたいと思われる方にとってはね。
いや、あの展覧会の内容に合ってれば素敵かなと思います ね、
あの後半もお話を今いただいておりますが、今日は兵庫陶芸美術館から学芸員の岡田京子さんをお越しいただいて、もう現在始まっております、はい、デミタスカップの楽しみということで、もう私自身が個人的にも大好きなカップで、次々と見たことのないいろんなメーカーの今回は60社ということで、はいはいはい、作品点数もものすごくたくさんというね、はいはい、今その音楽を聴きながらガラス製のデミタスというところをちょっと見たりしたんですが、はいはいはい、まずは、はい、あの陶芸美術館さんは4つのお部屋にね、いつも分けて展示されているので、はいはい、その順番に1つ目のお部屋はどういう工夫になってるんですか、はいはい、
あ、そうですね、あの大きく分けると、うん、今回あの2つのお部屋で、
は
い、
今回は2つに区切
ってるようなイメージですね、
テーマとしては、
はい、であの2階の2部屋ですね、ここではあの、ま、デミタスを通じて、あの、ま、ヨーロッパの美術 の、 あのデザインですね、
はい、
あの それをあのご紹介するような内容になってますね、はい、あのですので例えばあのヨーロッパで中国趣味ですね、シノワズリーというのがあるんですけど、
シノワズリというんですか、
はい、それが流行った時に、うん、あの作っていたようなデミタスがあったりとか、うん、あの日本の焼き物、日本美術ですね、はい、が流行った時ですね、例えばゴッホの絵画の後ろにあの広重の浮世絵が描かれていたりとか、あのそういう日本趣味がの時代がありまして、そういうジャポニスムですね、
これはジャポニスム、
はい、はい、とか実際にあの伊万里そのものを写していたりあのするヨーロッパのデミタスもありますので、あのそういうものとか、
はい、
あとよくご存知のところでしたら、2部屋目に次はあの映るんですけれども、アール・ヌーボーとか、はい、アール・デコとか、そういった時代のデミタスもあの飾っているのが1部屋目と2部屋目、ということになりますね、
は
い
はい、そして次の、
はいはい、あの3つ目の部屋からは、あの趣向を変えまして、あのいろんなあの素材や形 の、 あのデミタスを楽しんでいただこうということで、例えばガラスでできたものとか、あ、
はい、
あのま、果物の形をしたものとか、お花の形をしたものとか、
はい、カップそのものにすごく特徴のある、
そうですね、あ、はい、あのそういうものもご紹介してますし、あの例えば絵付けのあの綺麗なタイプのものでしたら、はい、あのこういうものだとか、あ、今門垣さんに開いてると、はい、あのいただいているページでしたら、はい、テニスセットっていうあのタイプの、はい、あのものなんですね。
テニスセット、
はい、
あのスポーツのテニス、
そうなんです。なぜだと思いますか、
もしかしたら、
はい、
あのいわゆるテーブルに座っていただくものじゃないので、
はい、
横にお菓子かなんか乗っけて、
はい、
でカップも置けてという、
そうです、
ああの
そうですね、まさにその通りです。あのテニスの試合を見たりとか、あと立食のパーティーのような、はい、あの時に横にスナックを乗せて、あのそれをつまみながら、でコーヒーをいただきながらということができる、
なるほど、
はい、ですのであの ソーサーですね、お皿の部分が、あの一部分広くなっているとても、はい、タイプですよね。
でカップもちょっと落ち着くように、は
い、あ、そうなんです、あの
置く場所が決まっているわけですね。
そうですね、あのちょっと埋まったような形になっているものとか、
ちょっとした時にこう滑るわけじゃなく、
そうですね、
落ち着いてくれる、いいですね、
はいはい、で実際にあのこのタイプは、うん、あの裏側をひっくり返すと指がちょっと引っ掛けられるようになってまして、本当にあのなんていうんですか、あの、きっちり固定して、あのまあ、お食事やあのコーヒーをたしのものを楽しめるっていうタイプになっているようですね。
言ってみたらあの、はい、味気ないかもしれませんが、あの、はい、絵の具のパレット、
あ、そうです ね、 ね、
はい、あの片側にこうちょっとへこみがあるからカップを置く、はい、後の部分は広くして そ、ね、そして手でこうちょっと支えて持つという、はいはい、なるほどね、工夫されてますね、
はい、あ、でこういうあの面白いものがあの、まあ3つ目の1階のお部屋に続きまして、はい、で4つ目のお部屋はですね、あのまたちょっと趣向を変えまして、はい、デミタスってあの、うん、先ほどもちょっとだけお話したんですけれども、はい、上から覗いて楽しむっていうのも楽しみ方の一つなんですね。
あ、そうなんですね、はい、割とこうすぐ飲み干せるのでか、なのかな。
そうですね、で飲み干した後に見える柄が素敵なものを集めたコーナーですね、例えば110ページとか、はい、はい、
あ、こちらの中にも全部絵付けされてますね。
絵付けされてますね、はい、はい、ですのであの、まあ、他のページもそうなんですけれども、あ、
本当ですね、中まで綺麗に、
中まで綺麗な、であの実際に横から撮った写真と上から撮あの見たあの 実物とでは全くイメージが違うんですね。
そうですか、
はい、ですのであのそういったあの同じものでも見る角度によって、あの楽しみ方が変わるっていうことを、あの皆さんにご紹介したり、
これはデミタスならではの、あのこう絵付けになるんですか。
どうなんですかね、幼少期全般の中で、デミタスっていうのは、まあ、コース料理の一番最後に、はい、あの出すものらしいので、あのひょっとしたら他のまあ、カップとかお皿もそういったデザインになっているのかもしれないんですけど、うん、それと同じものが残っているわけではないので、 あまり詳しくは分かってないんですよね、
というか他のレギュラーサイズのカップだったら、はい、特にこういう工夫はあまり、はい、そこに少しこう書いてある程度はありますけども、中まで、
いや、ひょっとしたらあるかもしれませんね。というのがあの実はあの4つ目のお部屋にですね、はい、一番最後に、はい、あのちょっとカタログには出てないんですけど、ミニチュアの本当に指でつまめるぐらいのカップとソーサーを展示している場所があるんですね、でそこで見ると本当に絵付けとかもあのこのデミタスと同じような、うん、あの絵付けの仕方をしてたりしますので、ひょっとしたらあのもっと大きな、ね、うん、あのコーヒーカップでも、はい、同じような絵付けをしていたのかもしれないですね。
あ、そうですか、
はい、でまあ、今回あの中でも一番、うん、あのおそらく皆さんあの気に入っていただける20点っていうのがありまして、はい、それが一番最後のお部屋で、
はい、
あのこのコレクションされている村上和美さんがあの選ばれた20点ですね、あの、まあ、お気に入りのものであったり思い出のものであったりするんですけど、はい、そのコーナーっていうのがあのひょっとしたら皆さんも一番お好きなタイプのものがあるんじゃないのかなと思います。
なるほど、たくさんのデミタスをご覧になられた方ならではの選ばれた、
はい、そうですね、
えりすぐりの20点というのがあるという、はい、そうですか、
はい、
ありがとうございます。展示順に今ご紹介いただきましたが、はい、あのぜひ、はい、あのガラスのところをちょっと見たら、はい、もう本当に繊細に透き通っているんですが、
は
い、
そうですね、
これ割れてしまわないのかなと気になるんですけど、はい、
あのあのなんて言うんですか、村上和美さん、はい、あの先ほども、
ね、全て全部、ね、使ってらっしゃると
使ってるってあのおっしゃっていて、やっぱりガラスのデミタスも実際に使われたそうなんです。
勇気がいります。
そうですよね、あのなんか割れちゃうイメージがありますよ ね、
そうですね、
はい、ですけれどもやっぱりドリップしたコーヒーを、あ、はい、あの入れて飲まれるからか、うん、 例えば70度とか実際に温度は測ってないそうなんですけど、うん、はい、それぐらい熱湯ではない温度で飲まれている そうなんですね、でしたら、うん、普通に飲めましたよというふうにおっしゃってましたね。
あ、そうですか、
はい、今まで割れたことは一度もないそうです、はい、
ガラスのこのデミタスも何点ぐらいあるんでしょう、綺麗、はいはい、ですね、お写真ね。あ、
そうです ね実際には20点前後
持ってらっしゃって、
飾ってます。そうなんです、今回カタログに載ってるのが、うん、全体の6割ぐらいなんですね。
そうなんです。
全てご紹介しきれてないので、そういう意味ではやっぱり実際に会場に、
ね、はい、本当ですね、
お越しいただいた方が、
はい、でちょうどこのカタログの順番でいくと、ね、はい、チョコレートカップがありますけども、はい、さっきちょっとこれも美味しそうな気がして甘いのかな、はいはい、今ねチョコレートっていうのはドリンクは甘いんですけど、はい、当時はどうだったんでしょう、はい、
どうでしょうか、ホットチョコレート、うん、そのものがお薬 の役目をすることもあったようですので、甘いのかどうなのか、そこまではちょっと分かってないんですけれども、はい、当時の人たちに聞いてみたいな、
ね、本当ね、聞いてみたいです ですね、タイムスリップしてそのあたり、ね、はい、すごく一つ一つ、じゃあ本当に、はい、まだまだ皆さんにとってのお好みのカップが見つかる可能性、はい、まだまだあるということです ね、
そうですね、はい、
いつもこの展示に、はい、合わせて、はい、いろいろセミナーなどもありますけども、はい、間に合うものはございますか。
そうですね、講演会、
講演会が行けますか、
はい、はい、ウェブではもう申し込みは締め切ってますけど、ただお席わずかに残ってますので、
これはじゃあもう今日お聞きの方耳の情報ですね、は
い、お電話をいただいたらお席があればご案内できると思います、
は
い、
そうですか、
はい、
ちょうどフリーペーパーにも出てますね、はい、日程じゃあご紹介しましょう、はい、8月の5日の土曜日、はい、魅惑のデミタスコーヒーの歴史と文化とともにというお話は岡部正幸先生ですか、はい、群馬県立近代美術館の特別館長で帝京大学の名誉教授でもいらっしゃいます。もうウェブの方ではお申し込みは終わってますけども、お電話いただいたら聞くことができるかもしれません、はい、あと少しだけ、はい、席が空いているということで、はい、後ほどお電話番号をまたご紹介したいと思いますが、はい、その他のはもう終わってしまってるのもありますね。
そうです ね、はい、コーヒーセミナーはありがたいことに、はい、全ての日も参加者
満杯になってしまいましたか、
はい、はい、
じゃああとはギャラリートーク。
そうですね、
これはもうこの時間にいつも、はい、お越しいただいている学芸員の方に直接お話をお伺いできる、はいはい、とても素敵な、ね、はい、時間ですので、ぜひご利用いただきたいと思いますが、
は
い、
お待ちしてます、
はい、近々は今週の土曜日ですね。
そうですね、はい、はい、土曜日にも、はい、ギャラリートークしますので、はい、よかったらその日にお越しください、ね、
はいはい、その7月まだもう一つあります。29日の土曜日、はい、それから8月に入って12日と26日の土曜日で、はい、どの日も朝11時から1時間ほど回ってご一緒に、はい、ただもうこれは観覧券を、ね、持っていらっしゃる方に限られますのでね、
はい、はい、
この時にはじゃあいろんな質問、今までいかがでしたか、この間の6月の時は、された時はいかがでした。
そうですね、う
ん、あまりご質問などはなかったですか、遠慮されてました。
遠慮されてた方もいらっしゃいましたね、はい、ただ先ほどのガラスのカップって、はい、実際に使えるんですか、とか、そういう質問は、やはりありましたので、分かる範囲でしたら私も、はい、お答えしますので。
そうですか、はい、
ぜひご質問も含めて、ね、はい、一緒に楽しんでいただけたらと思います。
2倍じゃなくても10倍ぐらい楽しめますのでね、ぜひお出かけいただきたいと思います、はい、最後にじゃあリスナーさんにメッセージお願いします。
はい、実はデミタスでコーヒーカップの展覧会ではあるんですけれども、関西の方ってコーヒーがお好きな方が多いようなんですね。で 本当にそういうカップがお好きな方だけではなくて、コーヒー普段から飲まれている方にも、うん、この機会にお越しいただいて、まあ、いろんな魅力をコーヒーに関わるいろんな魅力を、はいはい、知っていただけたらなと思いますので、ぜひお運びください。
お休みは、
はい、
月曜日になりますか。
そうですね、はい、月曜日とあと7月の18日の、火曜日は休館しております、はい、
17日が祝日になってますので、はい、その日の月曜日は入っています、はい、その次の火曜日がお休みになります、はい、ということですね、
はい、
分かりました、ありがとうございます、はい、そしてぜひ皆さんアンケートにお答えになられたら、
はい、
素敵なことが待っておりますので、
はい、そうですね、はい、アンケートにお答えいただいた方には、まあ期間にもよります。実は期間にもよるんですけれども、そうなんです、一時期はおそらく ないかもしれないですけれども、
はいはい、
デミタス のこの展覧会の缶バッジですね、それ20種類今回カプセルといってんですか、ガチャガチャっていうんですか、ね
はいはい、
入れて準備してますので、
カップのどれかがわーいいですね、
はいはい、ですのでお答えいただいた方に一つプレゼントしてますので、
わかりました、
よかったらお越しください、
はい、
お答えください。
ありがとうございます。今日お話しいただいたカップはフリーペーパーの方にもいくつか載っていますから、ぜひこれをご覧になりながら、
はい、
想像してぜひお出かけいただきたいと思います、はいはい、今日お越しいただきましたのは兵庫陶芸美術館から学芸員の岡田京子さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。